Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております。今日のこちらのエピソードではインポスターシンドロームについてお話ししたいと思います。あなたはインポスターシンドロームという言葉聞いたことがあるでしょうか？わかりやすく例えるならば、自分には実力がないんじゃないかとか、自分はたまたま運が良かったからこの今のこの状態にいるんじゃないかっていうふうに、自分の実力とか能力などを認められない状態のことを言うんですよね。で、なぜ今日このお話をしようかと思ったのかというと、先日まさに私がこのインポスターシンドロームのど真ん中にいたからなんですよね。もしかしたら皆さんが普段使っていらっしゃる SNS などの中ではすごく成功していたりとか、何でもうまくいっていたりとか、例えば私は結構よくあるんですけれども、同じような年頃の子供がいるお母さんなんですけれども、で、年齢も同じぐらいのお母さんなんですけれども、もう本当にわーってこう感動して、こう口が開いて感動してしまうくらい綺麗だったりとか、いつもきちんとされている方を見ると、いつもね、何十個もバッグをぶら下げて髪を振り乱して汗をかいてあっちに行ったりこっちに行ったり普段はしているような私ですので、なんでこんなに違うんだろうっていうふうに自分のことを感じてしまうっていうことがよくあるんですよね。で、今日のこのエピソードの中であなたとシェアしたいなと思ったのが、実際に私が体験したことなんですけれども、今まで私はこの10年間、2015年からの10年間なんですけれども、日本語での活動をメインにしてきました。そうなんですけれども、3年くらい前からですね、スペイン語でもこの性教育だったりセクシャルウェルネスっていうテーマはすごく大切なテーマで、バルセロナに来た時、そしてしばらくですよね、数年前までは、その日本に比べて、スペインの方が、すごくそのセクシャルウェルネスだったり、性教育っていうところでは、進んでいると思い込んでいたんです。なのですけれども、よくよくその蓋を開けてみると、まだまだこれからなんだなっていうことがたくさんありまして、特にこの包括的な性教育っていうところでは、実際に私も今2人の子供を子育てしている真っ最中ですので、すごくこう現実的で身近なテーマ、そして問題として上がってくるんですよね。それで学校でもあまり性教育をこう積極的に取り入れてるっていうところがまだなかったりとか、カリキュラム自体にほとんど組み込まれていないので、やっていたとしても1年に1回、小学校の高学年になったぐらいのところでポツンポツンとしているのかなという印象なんですよね。で、そんなこともあったので、もしかしたらこの私が住んでいるバルセロナで、スペイン語で、もしくは英語で、私が役に立てるところっていうのがあるのかもしれないっていうのを3年くらい前に感じて、ワークショップをね、小さい規模でやってみたんですよね。で、それからまあいろいろあって少しお休みしていたんですが、またここ、今年に入ってから、あ、やっぱり、その、お母さんたちとね、関わっていく中でも、すごく困ってるっていう声をね、聞くんですよね。ちょっとこれは本当に勝手に義務感というか、勝手にこう、ぼーっと情熱が燃えてしまって、本当に困ってらっしゃるママたちが周りに多かったりとか、リクエストをいただいて、じゃあワークショップやりましょうっていうふうにしていただいたりっていうことが重なっていたので、すっかりその気になって、情熱を燃やしてですね、いろいろ重なって、子供たちが行っている学校にも提案をしに行ったんです。それで、 その提案をしに行った時なんですが、まずは提案をする前の状況を聞かせてくださいっていう感じでのミーティングをした時に、保健室の先生がいるんですけれども、彼女がもう本当に素晴らしい先生で、学校でその取り入れている性教育について、6年生と6年生と中学校の何年の学年で私はこういうのをやってますっていうのを話してくださった時に、もうその彼女がこうタッチ、触れているテーマっていうのがすごくこう完全なもので素晴らしいものだったので、その彼女が講座に使うスライドだったり、講座の他に私はこういう取り組みもしているんですっていうのを話して聞かせてくださった時に、状況を聞かせてくださいっていうふうにお伺いしたんですけれども、それと同時にやっぱり自分が何か役に立てることはないかなっていうのも知りたかったんですが、それを知る前にですね、私の中では、あ、これは私の、役に立てるところは全くないなっていうふうに感じてしまったんですよね。っていうのは、やっぱりその彼女はネイティブですよね。スペインご出身の先生で、英語もスペイン語もできるし、で、保健室の先生だから、専門的な知識もあるし、すでに学校の中でのその先生方だったり、保護者だったり、生徒さんたちとの信頼関係っていうのもあるから、ただ生徒を連れてきている、学校に連れてきている保護者の一人として、性教育の専門家として私が高校にこう何か貢献しようと思っても、果たして、役に立てるところがあるのかなっていうふうに、もうすっかりその時点で出番はないっていう感じに感じてしまったんですよね。なんですけれども、先生がそのミーティングの中で、こことここがまだ抜けているんですっていうところをお話ししてくださったことによって、私もちょっとその、あ、私が役に立てるところは全くないって思ってしまったところからパッとちょっと抜け出すことができて、私だったらこういうところで、その自分の良さとか経験知識っていうのを活かせるなっていうふうに事前に考えておいたことを思い出したんですよね。もうすっかり先生のお話を聞いているときには、自信を失ってしまって、その自分の能力とか実績っていうのが全く見えなくなってしまったので、あ、もうこれダメだみたいな風になってたんですけれども、先生が、でもここが課題なんですっていうのを挙げてくださったことで、私は自分が事前に考えていた、私はここだったら貢献できる可能性がありますっていうところを思い出して、そこでシェアすることができたんですよね。で、その後、1ヶ月後ぐらいに改めてミーティングをして、で、もっともっと私からの具体的な提案書っていうのを、公式に学校の方に送らせていただいて、今返事を待っているっていうところなんですけれども、それ以外にもですね、やっぱり今までの、例えば私だったら結構この声をかけてくださるのを待ってたっていうのがすごく強かったなっていうことに気づいたんですよね。そしてこの私が住んでいるスペインという場所は、こういうことわざがあるんですけれども、泣かない子は、おっぱいをもらえないっていうことわざがあるんですよね。なので、ただひたすら、一生懸命にやっていても、素晴らしい態度で、こう、毎日を過ごして積み重ねていたとしてもですね、ただ待っているだけでは、おっぱいがもらえないっていうことの方が多いので、自分から、わーって泣いて、おっぱいが欲しいんですっていうことを、きちんとアピールできないといけないっていう場所なんですよね。ということもあったので、ここはすごく私にとって苦手なところでもあったんですが、提案書を作ってですね、その提案する先に合わせた提案書っていうのを作って、いろいろなその女性をサポートしている団体だったりとか、まあ、教育機関だったりとかっていうところにコンタクトをしてみたんです。でも、今までね、いただいているお返事っていうのが、今は、その必要はないだったりとか、あ、もうすでにそういう性教育のポジションっていうのは、私たちのそのグループのメンバーでカバーできていますとか、そういうお返事が続いたことによって、今度はふとですね、この10年間、日本語で積み上げてきたものっていうのが、実は自分が積み上げてきたと思っているだけで、思ってきただけで、何も積み上げてきてなかったんじゃないかっていうところに今度は入っていってしまったんですよね。もしかしたら皆さんこんな風にこの今日のエピソードを聞いてくださったりご覧くださったりする中で、え、さぎりさんそんなこと思うの？って思われるかもしれないんですけど、本当にそう思うんですよね。思っていたんです、そんな風に。なんですけれども、やっぱりその時に、ちょっと待ってと。そんなはずは絶対ない。 なぜならば、ずっと一人ぼっちでやってきたわけではなくて、すごく素敵な仲間にも出会ってきました。そして、私のメッセージがすごく響くっていうふうに受け取ってくださったり、私とコネクトしてくださったことによってね、それが例えばセッションだったり、アカデミーだったり、講座っていうところにいらっしゃらなかったとしても、発信というこういうね、ポッドキャストだったり、SNS の投稿だったり、ニュースレターだったりっていうものをお受け取りいただいた中で、すごく勇気が出ましたとか、さぎりさんがこういうふうに伝えてくれたことで自分の中の性のイメージがすごく自然で素敵なことに変わりましたって言ってくださる方、お伝えくださった方がいらっしゃるということは、この10年間が全く何もなかったっていうことは絶対にないっていうところにまず一回ちょっとだけ抜けてみたんですよね。どうでしょう？あなたにもこういう経験ってあるでしょうか？2025年の7月にですね、東京で親子の性教育のワークショップを開催した時に、参加してくださった女の子がボソってこういうふうに言ってくださったんですけど、その一言っていうのが、自分のことって案外知らないからねっていう一言だったんですよ。それでも、大人たちはね、もうクスクスってもう本当になんて、この魂のレベルの高い一言をこの女の子は言ってくれたんだろうっていうので、皆さんも、すごく愛おしい気持ちになって思わずクスクスというふうに優しい笑いに包まれた時間だったんですけれども、本当にそうなんですよね。同じことをですよ。あなたと全く同じことをやっている人が目の前にいらっしゃったら、絶対にすごいねっておっしゃってるはずなんです。だけれどもそれが自分のことになると、もしかしたらそれは、努力したっていうことを忘れてしまってるのかもしれないですし、いや、これはできて当たり前でしょ。あなたにとってすごく得意なことだから、当たり前にできてしまう。そんなに、血と涙の結晶っていうところまで、絞り出すような、努力みたいなことをしなくても、スイスイできてしまうことだから、いや、こんなのできて当たり前でしょっていうふうに思っている可能性っていうのもすごく高いんじゃないかなと思います。それでこのインポスターシンドロームに私もドボッとね、ハマってしまって、うわ、なんか10年間何やってきたんだろうみたいになっていたところから、今は、完璧にじゃないですけどね、まだちょっとその暗い影の方に行きそうになるんですけれども、結構抜け出して明るい、このいいね、光が入るところに出ていって、先ほどお話ししたように、提案をいろいろ出した、コンタクトしてみたところから、今は必要ないとか、もうすでにカバーできているとか、全く返事がないっていうのことの他にですね、わあ、なんて素敵な提案なんでしょう。ぜひコラボレーションしましょうって言ってくださるところも、ちょこっとお返事をいただいているわけなんです。ですから、もしもあなたがインポスターシンドロームで、はぁっていうふうにね、自信を失ってらっしゃったりとか、光が見えなくなっていらっしゃったとしたら、次の3つを意識してみてください。まず1つ目。あなたのこれまでに積み重ねてきたこと、能力とか実績っていうのを見える状態にしてあげてください。今は履歴書を書くっていうことってあんまりないかもしれないんですけれども、履歴書をアップデートしなくてはいけないタイミングに、あ、結構私いろいろなことやってきたなっていうふうに気づくことってないでしょうか？履歴書っていう形だともしかしたらつまらないかもしれないです。私は履歴書の形が好きじゃないからあんまり履歴書スタイルではやらないですけれども、お気に入りのノートでもいいし、ただの紙でもいいんですけれども、好きなところにあなたがこれまでにやってきたこと、実力、能力っていうのを書いてみてください。そしてその書き出したものを見直してみることによって、わお、結構私いろいろやってきてるなっていうふうに、きちんと目で見て確認することができるっていうとても大切なリソースになるんですよね。ぜひやってみてください。そして二つ目なんですが、二つ目は完璧を目指さなくていいっていうことなんです。きちんとやりたいですよね。できることならパーフェクトに自分の思う通りに全部仕上げたいと思いますよね。でも最初から完璧にやるっていうのはかなり難しいと思います。ですから、そのチャンスがもう目の前にあるんだったらもう飛び込んでいけばいいんですよね。そしてやりながら、より良い形に改善していく。できないことがあるとか、思った通りにいかなかったっていうことがあったら、それは次のタイミングでまたアップデートしていく、成長していく、その伸びしろっていうふうに思うと、完璧じゃなくても、チャレンジしている私、このプロセスにとっても意味があるんだなっていうふうに感じられるんじゃないかなと思います。そして最後の3つ目、これは本当に今回私がこのインポスターシンドロームにどっ ぷりと入ってしまったこの、どのぐらいの期間でしょうね。何週間かだと思うんですけど、その時に、うわーってなっている時に、さゆりちゃんっていう風に目を覚まさせてくれたのが、この三つ目のポイントなんです。それはあなたのことをよく知っている人、あなたをジャッジせずに、そのままのあなたをよく知っている大切な人と話をしてみるということです。この人だったら絶対にジャッジされないということが分かっていたら、どんなことでも安心して話ができると思います。ですから、新しいチャレンジを目の前に、もうなんかとっても情けない気持ちになっているっていうのも、全然かっこ悪くない。大丈夫、この人に話しても、うわ、かっこ悪いとかですね、言われることなくちゃんと聞いてもらえるっていうのが分かっているから、それをそのまま伝える。そうしたら、そのお相手もあなたのことをすごく大切だって思ってくださってるので、きっとアドバイスではなくて、あなたがそこに今、ドボってハマってしまっているシャドウの部分ではなくて、あなたの素晴らしい実績だったり、得意なことだったり、まあ、能力だったりっていうところを、さぎりちゃんってさ、でもこういうのすごい得意だよね。だったりとか。でもそのノーとか、今は必要ないって言われたところにも、また可能性があるかもしれないから、今度はこんな風に聞いてみたらいいかもしれないよ、なんていう風に、彼女たち、まあ彼らのこともあるかもしれないんですが、私の場合は、まあ、女性のね、お友達、大好きなお友達たちなんですけど、っていうのが、もう本当にサポートしてくれて、少しずつですね、そのインポスターシンドロームの沼から抜け出してきたわけなんですよね。自分のことって本当に過小評価しがちです。だからこそあなたのことをとてもよく知っている大切な人に、助けて、今このインポスターシンドロームの沼にどっぷりなのっていうのを正直に言える、そういう優しい関係があるのって本当にありがたいことなんじゃないかなと思います。もしもあなたが今、そしてこれから先新しいチャレンジをしようと思った時に、インポスターシンドロームの沼にドボッとハマってしまった時には、今日のこの3つのポイントをぜひ思い出していただければと思います。そしてこのポイントの1つ目でお話しした私たちの自分自身のその能力だったり実績だったり得意なこと、よく褒められることみたいなことは、普段からね、いろんなそのジャーナリングみたいな感じでノートに書いておくと、ちょっとこう、キューってこう下がってしまった、自分の波動とか、が下がってしまったりとか、インポスターシンドロームの方にこう、ちょっと近づいてしまった時に、そのノートを見ることによって、あ、大丈夫大丈夫、私これだけ積み重ねてきてる、私これだけできることがあるんだっていうふうに、もう一度そこにコネクトすることができるので、とってもおすすめです。今日のエピソードいかがでしたでしょうか？ぜひ今日のエピソードが役に立ったなと思っていただけたら、高評価や番組のレビューをよろしくお願いいたします。そして今後新しいエピソードがリリースされた時にお知らせが届くように、ぜひチャンネル登録や番組のフォローをよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.